元日、雑煮を食って書斎に引き取ると、しばらくして三、四人来た。いずれも若い男である。そのうちの一人がフロックを着ている。着慣れないせいか、メルトンに対して妙に遠慮する傾きがある。後の者は皆和服で、かつ普段着のままだから、とんと正月らしくない。この連中がフロックを眺めて、やあ、やあと一つずつ言った。みんな驚いた証拠である。自分も一番後で、やあと言った。フロックは白いハンケチを出して、用もない顔を拭いた。そうして、しきりに塗装を飲んだ。他の連中も、大いに禅のものをつっついている。ところへ虚子が車で来た。これは黒い羽織に黒い紋付きを着て、極めて旧式に決まっている。あなたは黒紋付きを持っていますが、やはり能をやるからその必要があるんでしょうと聞いたら、虚子が、ええ、そうですと答えた。そうして、一つ歌いませんかと言い出した。自分は、歌ってもようござんすと応じた。それから二人して倒木というものを歌った。よほど以前に習っただけで、ほとんど復習ということをやらないから、ところどころ甚だ曖昧である。その上、我ながらおぼつかない声が出た。ようやく歌ってしまうと、聞いていた若い連中が、申し合わせたように自分をまずいと言い出した。中にもフロックは、あなたの声はひょろひょろしていると言った。この連中は、元来歌いのうの字も心得ない者どもである。だから虚子と自分の優劣は、とてもわからないだろうと思っていた。しかし、批評をされてみると、素人でも理の当然なところだからやむを得ない。バカを言えという勇気も出なかった。すると虚子が、近来鼓を習っているという話を始めた。歌いのうの字も知らない連中が、一つ打ってごらんなさい。ぜひお聞かせなさいと所望している。虚子は自分に、じゃああなた歌ってくださいと依頼した。これは、怪しの何者たるを知らない自分にとっては、迷惑でもあったが、また斬新という興味もあった。歌いましょうと引き受けた。虚子は、車夫を走らして、鼓を取り寄せた。鼓が来ると、台所から七輪を持ってこさして、カンカンいう炭火の上で、鼓の皮を炙り始めた。みんな驚いて見ている。自分もこの猛烈な炙り方には驚いた。大丈夫ですかと尋ねたら、ええ、大丈夫ですと答えながら、指の先で張り切った皮の上をカンと弾いた。ちょっといい音がした。もういいでしょうと、七輪から下ろして、鼓の尾を締めにかかった。門腹の男が赤い尾をいじくっているところが、なんとなく品がいい。今度はみんな感心して見ている。虚子はやがて羽織を脱いだ。そうして、鼓を買い込んだ。自分は少し待ってくれと頼んだ。第一彼がどこいらで鼓を打つか見当がつかないから、ちょっと打ち合わせをしたい。虚子は、ここで掛け声をいくつかけて、ここで鼓をどう打つからおやりなさいと年頃に説明してくれた。自分にはとても飲み込めない。けれども、合点の行くまで研究していれば、二、三時間はかかる。やむを得ず、いい加減に了承した。そこで、羽衣の癖を歌い出した。春がすみ、たなびきにけりと、半行ほど来るうちに、どうも出が良くなかったと後悔し始めた。甚だ無精力である。けれども途中から急に震い出しては 相対の調子が崩れるから、意味陰順のまま少し押していくと、虚子が矢庭に大きな掛け声をかけて、鼓をカンと一つ打った。自分は虚子がこう猛烈に来ようとは、夢にも予期していなかった。元来が優美な悠長なものとばかり考えていた掛け声は、まるで真剣勝負のそれのように自分の鼓膜を動かした。自分の謡いはこの掛け声で二三度波を打った。それがようやく静まりかけた時に、虚子がまた腹いっぱいに横合いから脅かした。自分の声は威嚇されるたびにヨロヨロする。そうして小さくなる。しばらくすると聞いているものがクスクス笑い出した。自分も内心からバカバカしくなった。その時フロックが真っ先に立ってどっと吹き出した。自分も調子につれて一緒に吹き出した。それから散々な批評を受けた。中にもフロックのは最も皮肉であった。虚子は微笑しながら仕方なしに自分の鼓に自分の謡いを合わせてめでたく謡いを収めた。やがてまだ回らなければならないところがあると言って車に乗って帰っていった。後からまたいろいろ若い者に冷やかされた。細君まで一緒になって夫を腐した末、高浜さんが鼓を打ちなさるとき、襦袢の袖がピラピラ見えたが、大変いい色だったと褒めている。フロックはたちまち賛成した。自分は、虚子の襦袢の袖の色も、袖の色のピラピラするところも、決して良いとは思わない。